次はウクライナのお話です。脚本八尾田陽子、絵菱木陽子、藁の牛。昔森のそばにおじいさんとおばあさんがいました。二人は貧しくて一羽の鶏も飼えませんでした。
グッツグッツグッツグッツ、おじいさんが松の木を燃やしてタールを作り、
おばあさんが糸を紡いでやっと暮らしていたのです。おばあさんが言いました。
うちに牛がいてくれたらいいわね。おじいさん、藁の牛を作っておくれ。タールをいっぱい塗って。
そんなものを作ってどうするんだ。
そう言いながらもおじいさんは藁を束ねて牛を作ってくれました。そして真っ黒いタールをタップタップ塗りました。
まあ立派な牛ができたこと。
おばあさんは喜んで藁の牛を連れて丘の上の草原に行きました。草原は広々としていい風が吹き渡っています。
さあ私のかわいい藁の牛よ、いっぱい草を食べ。
おばあさんは持ってきた糸を紡ぎながらうとうとと眠り始めました。すると
暗い森の奥からクマがやってきました。そして藁の牛に出会いました。おい、お前は誰だ。変なやつだな。
藁の牛は黙って突っ立ったままで返事をしません。
ガオ、生意気なやつだ。クマが腹を立てて牛に襲いかかると、ピタッ、
クマはタールを塗った藁の牛にくっついてしまい動けません。
これは一体どうなってるんだ。
おーい、おじいさん、藁の牛がクマを捕まえたよ。
おばあさんと牛がクマを引きずって帰ってきたので、おじいさんはびっくり、急いでクマを穴蔵に放り込みました。次の日、おばあさんはまた藁の牛を草原に連れて行きました。そして持ってきた糸を紡ぎながらうとうとと眠り始めました。すると深い森の奥から狼が現れました。
いや、お前は誰なんだ。
狼はいきなり牛に襲いかかると、ピタッ、狼はタールを塗った藁の牛にくっついてしまい動けません。
どういうことなんだ。
おばあさんと牛が狼を引きずって帰ってきたので、おじいさんはまたまたびっくり、狼を穴蔵に放り込みました。さらに次の日、おばあさんはまた藁の牛を草原に連れて行き、またまた持ってきた糸を紡ぎながらうとうとと眠り始めました。すると深い森の奥から狐が走ってやってきて、タールを塗った牛を見つけました。
なにこれ、こんな変なの初めて見たわ。
なんなのかしら、本当に。
狐が牛に飛びつくと、
ピタッ、
んと牛が狐を引きずって帰ってきたので、おじいさんはまたまたびっくり、またまた穴蔵に放り込みました。穴蔵の中はもういっぱいです。おじいさんが独り言を言いました。
熊の皮でマントを作ろうか。おお、狼の毛皮では立派な帽子ができるぞ。
そうだ、ばあさんの襟巻きには狐の毛皮が一番暖かそうだな。
それを聞いて3匹はぎょっとして、やめてくれないか、じいさん、じいさん、俺を逃がしてくれたら、そうだ、蜂蜜を持ってくるぞ。クマが頼むと狼も言いました。頼むよ、俺は羊の群れを連れてくるから助けてくれ。
待って待ってちょうだいよ、私は鶏とダチョウ連れてくるわよ。
さあ、おじいさんはどうしたと思いますか？どう思う？
おじいさんは三匹を逃がしてやりました。そして次の朝、
うわー、なんだこれは。
クマが蜂蜜の詰まった巣箱を抱えてきたのです。庭先にはオオカミが追い込んできた羊の群れでいっぱい。そこに狐も鶏やガチョウを連れてきました。おじいさんとおばあさんはびっくりするやら喜ぶやら。それからおじいさんとおばあさんはもう食べ物に困ることはなくなりました。みんなが持ってきてくれたもののおかげでずっと幸せに暮らしました。
ところで、あのわらの牛はどうしたんでしょうか。ずっと日の当たる外に立っていたので、バラバラに崩れてしまったんですって。だって、もともとはわらですからね。わらの牛のお話、おしまい。